ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズのひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、今日は何の話でしょうか？
今日はですね、はい、ちょっと遠いところへ行ってみませんか？
遠いとこ行きたい
行きたいでしょ？
うん。
どの辺がアッコさんにとっての遠いところですか？
北欧とか。北欧。
ああ、北欧ね、いいね、いいね。
うん。
北欧ね、私にとって遠いところはアフリカかな。
アフリカ
も、ね、南米かな。
日本から一番遠いのブラジルだっけ？
そうなんだっけ？
確か裏側、地球の。
あ、そうか、真裏ね。
うん。
そう、それよりもね、さらに遠いところということで、今日はね、うん、宇宙に行く話をしたいなと。
ちょっと待って、スケールが、スケール感が変わりました。
そう、さすがに宇宙にはね、今マイルで行くことはできないんですけどね。もしかするとよ。もしかすると、もしかするかもしれないじゃない？
そうかな。そんなだったらいいね。
ね、なのでちょっとね、今日は宇宙の話、宇宙旅行のね、話をしてみたいなと思うんですよね。
なんとこの番組も一気にスケール感が上がりましたね。
そうなんですよ。日本で宇宙旅行をした人っているよね。
あれ、堀江さんは行ってない？
うん、あんな人ほら、ロケット作ってる人でしょ。
そうか。
うん、
前澤さんは行った？
ピンポーン。そうそうそうそう、はい、前澤さんね、行ったよね。なんか
もう行き終わったんだっけ？
行き終わった。もうだいぶ前のことにもうなんかなっちゃったんだけれども、
もう、
もうそう、やっぱりこう民間の人がね、今宇宙旅行を楽しめる時代になっていて、さらには2040年にはなんとなんと月に1000人の人間が住んでるらしいのよ。
ちょっと待って、お住まいなんですか、月に？まだ2040年、そんな遠くないよ。
今2024年でしょ。
うん、16年後。
そう
きっと私もひろこさんも生きてる。
そう。だからね、今、小学校1年生の子が、新入社員になるときに、
うん、はい。
もう月に人が住んでいて、
うん、
宇宙へ行く、こう、なんていうの、旅行が、普通になってる。そんな時代になっちゃうんですよ、あと16年したら。
16年って、もうすぐじゃん。
すぐなの。
そんなになってんの今、世の中って。
そう。だからね、ふと思ったの。その話を聞いたときに、あ、じゃあマイルで行けるのかなってちょっと思った。マイルで行くにはどれだけ貯めたらいいのかなと思ってね。
じゃあ今から貯めようよ、16年かけて。
ええ、もう無理だと思うよ。その前に死んじゃうと思うよ。
そっか。実際貯めたところでマイルで行けるかとかまだ分かんないもんね。
そうなのよ。
お
で、ね、そのなんでそんなね、宇宙の話をし始めたかっていうと、
はい、
日本人でもね、何人ももう宇宙旅行を予約してる方はいらっしゃるんですが、私がですね、ちょっと最近出会って今プロジェクトを一緒にしている稲見さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方はですね、なんと2005年に、遡ること約20年前だよね。
そうね。
2005年に、この、宇宙旅行にね、申し込みをした。だからお金を払って申し込んだ民間人の一人ということで、その当時は100人っていうね、そんな枠があったらしいんだけど、その中の一人としてね、で、20年待ってるわけですよ。
そんな話あった？20年前。
そうなの。私もね、なんか先見の目というか、その時にね、20年前に宇宙に行くっていうことを考えてるっていうこともすごいなとも思うし、
うん、
まあ、その時にその、なんだろう、行けるのか行けないのかもわからない、
うん、
そういうものに、なんていうのかな、お金を払えるっていうか、投資ができるっていうか、夢をかける、それはすごいなぁなんて思っちゃって、これってね、もっと多くの人がこの話知った方がいいし、もしかしたら、ね、超富裕層とかがこの番組聞いてくれてるわけはないんですけれども。
いや、わかんないよ。
ね、もしかしたら、ちょっとね、あ、旅先として宇宙ありかもって思う人が出るかもしれないよね、と思ってね。
そうよ、だってあと16年後に1000人住むんでしょ、そんな、うん、割と短いよ、割と。
そうでしょ、
うん、
で、その稲見さんが、うん、その宇宙旅行に申し込みをされた時は、うん、2300万円だったらしいんですけど、それもすごいよね、それもすごいよ、
マンション買おう、買える、う
ん
う
ん、ただね、それ同じものを今申し込むと6500万円なんだって。
まあそうね、きっとね、うん、はい、
まあ、これもちょっと不思議だよね。昔なんか早期割引にしては20年前ってかなり早期割引で、
早期割引っていう言葉がね、ちょっと待って、日常的すぎる
そうだよね、それじゃないと思うんだけど、うん、まあでもいろいろなこうテクノロジーであったりコストとか、うん、リアリティを浴びれば浴びるほど、いや2300万じゃペイできないなっていうような感じで、きっとね今は、うん、まあ、45万ドル、6500万円、またこれレートがこれ140円で計算してるから、ちょっとまた上がっちゃうみたいな感じなんだけれども、
うんうんうん、
そんな状態で今も申し込みがあって、で稲見さんにね、じゃあ次はいつなんですかって、まあ稲見さんが乗るのはもうちょっと先なんだけれども、次のその民間の人が旅行に行くのはって言ったら、なんとなんと、つい先日6月8日に行かれるっていうね、でその次はちょっと空くらしいんだけれども、そんな感じで旅行のパンフレットみたいなのがちゃんとあってね、今12月アベイラブルってなってた。
12月いけるの？
そうで、1月残りわずかってなってた。
何も買ってるんだみんな。
そうなの。
あ、
だからね、ちょっとこれってね、で、うん、その6000万円とかちょっと高いけれども、うん、今だんだんそのテクノロジーが追いついてきていて、コストが下がってきてるので、その2040年にどれぐらいで行くのかっていうと、今の、まあ、ビジネスクラスで、飛行機のビジネスクラスで行き来をしているような金額で、なんとなんと宇宙に行けてしまうというね。
え、一気に手が届きますよ、それ。
おぉ、そうなの。
ちょっと待って、いろいろ驚く、今日は。
いろいろ驚くよね。
驚きポイントが多すぎる、今日は。
そもそも行きたいか行きたくないかっていうのもあるじゃない？別に無重力のところに行きたくないとか、暗いところに行きたくないとか、うん、まあいろんな、なんていうのかな、行きたいか行きたくないかっていうところで多分分かれる。インドもそうだけど、宇宙も分かれるっていうね。
インドと同じく並べていいのかどうかちょっと分かんない。
だけどきっとでもまあね、試算が出ているもので言うと、やっぱりかなり の額の宇宙ビジネス、それもなんか宇宙開発とかじゃなくて宇宙に旅行に行くっていう、それがもうインダストリーね、ビジネスになってるっていう、そんな時代がね来るのであれば、16年後、まあちょっと年は伏せますが、もしかしたらもうちょっと頑張れば死ぬ前に行けちゃうかもみたいなね。
いや本当よね。
それがまあ6000万は無理だとしても、もしね何百万で済むんであれば行ってみたいなとかね、子供を行かせたいなみたいなのもありじゃないかなと。
ちょっと待って、だってさ今の値段で6000万とか言って、そのお値段だったらまあ手は届かないけど、でも手届く人きっといるよ、世界に。
そうなの。だからね、まあ、前澤さんのはね、何百億とかかってるプロジェクトで、今の宇宙、売られてる宇宙旅行っていうのは、そうは言っても、まあ、ヒューッと上がって、何分ぐらいか、無重力体験をして、また戻ってくるっていう感じらしいんだけど、 うん、でもね、ちょっとその2040年頃にはね、きっともう少し滞在ができたりとか、6泊8日とかね、そういうのもできてくるという、まあ、今でもスペース X っていう会社あるでしょ、イーロン・マスクの。あそこはそういった、まあ、滞在が長いっていう形の、ツアーももうすでに売ってるし、やってるし、で、こう、稲見さんが乗る、ギャラクシーかなっていうところは、そこはまあ、ピューンと飛んで、ピューンと降りてくるみたいな、そういう、まあ、宇宙旅行らしいんですよね。
ああ、すごいね。何、
じゃあ、ね、これさ、果たして何マイルなんですかっていうことでね。
そうよ、マイルで叶えるファーストクラスの人生ですから番組テーマ的に そこ知りたいね。
そうでね、面白かったのが、うん、稲見さんにじゃあ何万マイル入るんですかねって言ったら、うん、同じ場所から打ち上がって同じ場所に帰ってくるから0マイルじゃないですかって言
った待って待ってそれはショックすぎる
そうかと思って、そう確かに0マイルじゃない
マイルは何飛んだ距離によって、
そうだって、
確かにな
んていうの、まあ、それも面白い考え方だなと思ったんだけど
、うん
まあ、月まで45万キロあるらしいんだけど、
はあは
あうん、だけど、まあ、どこまで宇宙行っても、うん、行って帰ってきたところと移動距離、例えばほら羽田伊丹とかだったらさ、移動距離がなんていうかな着実にあるわけだけど、うん、
ありますね、
羽田だから、
うん、羽田
だよね、ゼロマイル
羽田、確かにね、羽田にいてピョーンってこう、うん、ジャンプしてまた羽田に戻りましたみたいな、
うん、そう、
それはゼロマイルか、
ゼロマイルだそうです
ちょっと待って、いろいろ手間暇かけた割にはゼロマイルだった、
そうゼロマイル
残、なんかちょっと残念だった
残念だった
マイル的には
そう、うん、で今度ロイヤルプログラム、ロイヤリティプログラムにね、今一生懸命ステータス取ってるけれども、やっぱこう上級会員っていうのはあるのかどうかっていうのを聞いてみたのね、稲見さんに、
はい、
そしたらね、それはねあるらしいんですよ。
なんと夢がちょっと広がりますよこれ
だけどちょっと敗訴すぎてなんともかんともなんですけれども、まあ、結局そのコミュニティみたいなね、クラブが作られていて、そのクラブにこう入るとやっぱこう宇宙に行った人の話とか、これから行く人の話とか、何回目みたいな人もね、ともすれば出てきてっていう、そのコミュニティがあるらしいんですよね。で、あのバージンギャラクティスっていう会社のバージングループの会長さんがね、あのカリブ島に島を持っていて、そこにねこう宇宙旅行者が1週間招待されるらしいんですよね。うん、なのでまあね、そのバージンのクラブに入ると、コミュニティに入ると、まあ、そういったね、あのまあでもこれどうやらご招待っていうか実費で行くらしいんだけど、権利だけ招待されるらしくて、実費で行くらしいんですが、まあそんな感じでね、あの行けるそうなんですよね。なのでまあちょっとね、どこまで目指すか、うん、飛行機の上級会員になり、ホテルの上級会員になったら、今度はですね、宇宙旅行のクラブの上級会員にいただいてもいいんじゃないかなと。
なんかすごい番組になってきたよこれ
ねえ、だからね、旅っていうのはね、もう本当に、まあ、私たちの人生はもうね、ちょっと16年後っていうとだいぶおじいちゃんおばあちゃんの世代に私たちはなりますが、
はい、
今日生まれた子はですね、まだ16歳ですよ、うん、
未成年ですよ。
その子が50代になる頃には、
うん、
まあ、本当にね、うん、地球に住めてるかなっていうのもね、わかんないよね、そうなってくるとね。
いやでも本当にね、それね、ありえない話じゃないと思う、
うん、
だって私たち子供の頃スマートフォンなんてそんな想像
してなかった
でしょ、
うん、
でも今持ってない人いないでしょ。
どうなのよ、ね、考えコンピューターとかなかったから
そうなの。だからさ、しかも技術ってどんどん進化早いし、
うん
もう月とか本当何回目って、ね、行くみたいな感じよね、きっと。
ね、
いい感じよね。もう断定しちゃってるけど。
そう。でね、今回ね、この夏休みに、子供たちの、私がね、その稲見さんと私がこれからやるプロジェクトっていうのは、100人の子供たちの宇宙でどんな仕事をするっていうビジネスアイディアを、月面着陸させるっていうプロジェクトをこれからやるんですよね。
なんと夢がある。
そうすると、日本の100人の子供たちの夢やね、アイディアが、月面に向けて送り出される。来年の夏ぐらいにね、打ち上げするんですけれども、まあそういうね、ちょっと壮大な、子供にやっぱり夢見てほしいし、子供たちはね、もうその夢の世界じゃないのね、未来というか将来の話なので、そこに対してね、まあ宇宙飛行士になるっていう子供はいたけれども、違うの、宇宙旅行者になったり、宇宙でそうやって来る人たちを迎えるビジネス。宇宙でコンサートするとか、宇宙で、なんだろう、ドーナツ売るとか、なんでもいいんだけど。それをちょっとね、みんなで考えてみようっていうようなプロジェクトも進んでいるので、ぜひぜひ、稲見さんと私のですね、まあ、情報をちょっとチェックをしていただけると、稲見さんは、この、宇宙旅行っていうのはね、日本の代理店さんとしては、クラブツーリズムっていうところが、日本のバージンギャラクティック社の総代理店になっているので、そこでいろんな講演もされていて、宇宙のお話ね、してくれる20日にもするっていうことですし、アーカイブでも見れますし、6月の30日には私と一緒に、子供向けにね、宇宙に行ってどんな仕事するっていうような、そんなこともやるので、ぜひぜひこれからね、ちょっと私たちの情報に触れることで、宇宙旅行も皆さんの人生の中にね入ってくるっていうね、今日はそういう皆さんの宇宙元年になってほしいなという、そんなテーマでお話をしてみました。
いやー、素敵だわ、素敵、ほんと素敵。その案内などは、その概要欄に貼っておいていただけますか？
はい、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひチェックをしてみてください。
なんか一気に宇宙が身近になりましたね。
ねえ、そう、ゼロマイルっていうことで。
マイル的にはちょっと待って、ちょっと残念だけど、でも、まあ、夢は広がった。
そう。
いやー、ちょっとね、面白い話聞かせていただきました。
はい、また次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。